創世記の福音第12回空の星のようにという主題で創世記の第15章です。先日夕方テレビのスイッチを入れたらですね、伊藤博文のことを放送していました。伊藤博文といえば幕末から明治維新にかけて現代の時代の基礎を築いた偉人の一人ですけれども、彼は産業を振興し鉄道を敷設し、1889年には明治憲法を発布しているわけですね。1889年、私はそれを聞きながら100を足すと1989年、あ、89年だから仙台に来た年だなっていうようなことをですね思ったんですけれども、今から約150年前に現代日本の基盤作りをした人なんですね。私たちの信仰では150年前って大したことないなと思いました。というのはマルチン・ルターが95箇条の定題をビュッテンベルグ城の扉に貼ったのは1517年ですね。今から約500年ほど前なんですけれども、その当時免罪符が出ていたわけです。だから免罪符をお金で買うと罪が許される、それは違うだろうというのがルターの95箇条の定題の最初にあったことなわけなんですけれども、ここから宗教改革が起きたわけですね。という意味で、現在のプロテスタントの基礎作りとなった出来事なわけなんですけれども、このルターが根拠としたのはローマ書の信仰義人の箇所なんですね。ローマ書の4章にこういう言葉があります。アブラハムは神を信じた、それによって彼は義と認められたとあります。信じて義とされるという、ここに根拠を置いてお金を払って義とされるんではないというふうに、彼は免罪符はおかしいというふうに訴えたわけですね。で、ここに信仰義人ということがあるわけなんですけれども、ローマ書が書かれたのは今からさ何年前でしょうというと2000年前なわけです。イエス様をキリストと信じるだけで私たちは救われるという、そのことがここに書かれているわけです。このローマ書を書いたパウロが根拠としたのはどこかというと、今日の私たちの箇所なんです。創世記の15章。アブラハムは神を信じた。これが彼の義と認められたというところなんですね。ですからアブラハムというと、今から約4000年ほど昔です。ですから4000年も昔に私たちの信仰にとって非常に重要なことがここに起きているということなんですね。だからもう150年どころじゃないわけですよ。そういう意味で今日のところは非常に重要な聖書の箇所だということがわかります。で、神様が義としたアブラハムの信仰とはどういうことなのだろうかっていうわけなんですけれども、このことが始まるにあたって15章の1節にまず主なる神の言葉が記されています。これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れてはならないと呼びかけています。恐れてはならないですから、アブラムは何かを恐れていたということがわかります。何に恐れていたのかというと、前回私たちが見たところですね、創世記の13章14章に書かれていたのは、アブラムとその一族は故郷のハランを出発しました。まあ、いわば故郷を捨てたんですね。そして神様が指し示す地に、どこだかわからないけど出発したわけです。で、やがて今のパレスチナカナンに着いた時に、神様はここをあなたに与えると言ったわけです。で、一緒についてきた甥のロトに、アブラムはまずお前が先に選びなさいと優先権を与えました。そうしたところ、甥のロトはいいとこを全部取ってしまったわけです。で、後に残ったのは痩せた土地ということなんですね。で、その後でやがてカナンとメソポタミアの戦争が起きます。で、この戦争にロトは巻き込まれて捕虜に連れて行かれたというので、 おじさんのアブラムはロトを救出する戦いをするわけです。で戦争に勝つわけですけれども、さて帰ってくるときにですね、アブラムはソドムの王に対して戦利品を一切受け取らないというわけです。まあ、ここまでこう見てきますとね、いつもアブラムは貧乏くじばっかり引いてるわけです。だからアブラム一族の中からどうしていつもこんな風に貧乏くじばっかり引くんだというふうな声も上がってきていたはずです。確かにアブラムには今何にもないわけなんですね。神様はこの土地を与えると言いましたけれども、実際には一辺の土地もまだ与えられていないんです。だからいわば未だ土地なし、子供なし、おまけに帰る家もないという状態なわけです。あるのは神様の御言葉だけです。約束の御言葉だから、あるのは約束手形なわけですね。彼は恐れていたということがわかります。創世記第15章にはそのアブラムに神様からの3つの祝福が書かれています。その第1は一節に含まれていますけれども、神様はアブラムよ恐れてはならないと言った後このように続けます。私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは甚だ大きいであろうと主はおっしゃいました。でこれを直訳しますとね、こういうことなんです。私こそあなたの盾、あなたの甚だ大きな報酬であると神様は言われたんです。私があなたの報酬だと言ったんですね。それに対してアブラムは2節でこのように言っています。主なる神よ、私には子がなく、私の家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに、あなたは私に何をくださろうとするのですか。ダマスコのエリエゼルというのはアブラム家に仕えていたしもべ、奴隷なんですね。この人が私たちの後を継ぐのですか。神様、一体何をくださるんでしょうかというふうに質問するわけですね。それに対して神様は二つ目の約束を与えます。五節からこのように言っていますね。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。空の星のように無数の民があなたから生まれると約束しているわけです。それで今日の主題を天の星のようにとしたわけなんですけども、実はこの約束はここだけではなくって、もうすでに12章や13章にも書かれているわけなんですね。そして3つ目の約束というのが7節にあります。また主は彼に言われた。私はこの地をあなたに与えて、これを継がせようとあなたをカルデアのウルから導き出した主ですと言っています。カナンの土地を与える。でこれもやはりすでに12章とか13章に言われていることですし、この15章の中でももう一回確約されているわけなんですね。この3つの約束です。私こそあなたの報酬である、あなたの子孫は空の星のようになるであろう、それからカナンを与えると言うんですけれども、ただこのカナンを与えるということについてですね、13節からというふうに思うことが書かれているんですよ。神様はこう言われたんです。時に主はアブラムに言われた。あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となってその人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。しかし私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。四代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。アモリ人の悪がまだ満ちないからですと言っています。約束の地カナンが与えられるのは何年後ですか？400年後です。皆さん考えることができますか？私たちが考えるのはせいぜいね、来年どうなるかとか10年後どうなるかぐらいですよ。でも神様がこの地をあなたに与えるのは400年後だというふうにおっしゃるんです。400 400年後。これは後に出エジプトの後に実現するわけですね。確かに400年後に実現するわけなんです。ただこの時点ではそういう詳しいことはアブラムには伝えられていない。皆さん、こういう約束手形をもらったらどうしますか？400年後ですよ。へえと思いますね。その後で神様は深い恐れを伴う厳粛な契約式というのをですね、9節からこんな風になさるんです。主は彼に言われた。3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩と家鳩の雛とを私のところに連れてきなさい。彼はこれらを皆連れてきて2つに咲き裂いたものを互いに向かい合わせておいたとあります。そして17節見てください。やがて火は入り暗闇になった時、煙の立つかまど、炎の出る松明が裂いたものの間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで言われた。私はこの地をあなたの子孫に与える。エジプトの川からかの大川ユーフラテまでと言っています。非常に謎めいた厳粛な契約式のように思われるわけですけれども、この動物を裂く、その間をかまどが通るということはですね、この契約を破る者は死が報いられるということですよ。だからこれは神様は必ずこのことをするという厳粛な契約を式をしたということがわかりますね。で、これはアブラムが何かをしたから、だからその報酬として神様が与えるというんじゃないんです。神様が一方的、圧倒的に必ずこれをするという契約を結んだということなんですね。さて、これに先立って先ほどの6節があるわけです。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められたという言葉です。アブラムは主を信じたというふうにありますけれども、信じるという言葉は聖書が書かれた旧約聖書の言葉ではアーマンという言葉です。アーマンから何の言葉が出たでしょうか？そうなんです、アーマンからアーメンが出てきているわけなんですね。アーメン、私たちもお祈りの最後に添えますけれども、これはどういう意味でしょうか？アーメン、これははい、その通りですという意味です。全面的な肯定です。その言葉がここに使われているわけです。アブラムは主を信じた。アブラムはアーメンと言ったということなんです。これがパウロによって信仰義人と呼ばれるアブラムの言葉であるわけなんですけれども、実はですね、ここに主を信じたと訳されている言葉は不思議な形が使われているんです。これは使役形と呼ばれる特殊な形をしていてですね、こういうことです。例えばですね、生きる、これを使役形にすると生かすというふうになります。あるいは知るだったらどうなると思いますか？知らせるというふうに、何々させるという意味合いが加わる言葉なんです。ということはアブラムは主を信じさせられたということなんですよ。言い換えるとアーメンと言わされたということなんです。これを私なりに訳しています。神様はこういったことになります。アブラム、私を信じなさい。アーメンはと言われて、アブラムはアーメンと言ったと、そういう書き方がされているんですね。そして主はこれを彼の義と認められたということなんですよ。アーメンなる信仰を主は求められたということなんです。だから主はこれを彼の義と認められたということは、言い換えれば神様はこう言ったことになります。アブラム、よく言った、それでよい、あとは私に任せなさい。そういうアブラムと主とのやり取りがこの短い6節に凝縮されているわけなんですね。これで思い合わせるのは今から20年ほど前のことです。教会にはコウキ君が集っていました。ちょっと発達障害を持っているコウキ君だったんですけれども、その時にちょうど沖縄から池間さん一家が来ていたんですよ。 池間さんの赤十字病院での研修のためにご家族で仙台に来て2年間この教会に集っていたんですけれども、その頃こうきくんもいたんですね。今は施設の方に行っていますけれども、やがて池間さんたちが帰る時になりました。そしたらこうきくんが池間さんにこう言ったんです。また来てねって言ったんです。また来てねって言ってね、沖縄からまた来るってのは大変ですよ。だから池間さんは黙ってたんです。そしたらコウキ君がもう一回、また来てね、はいはって言ったんです。はいはまで言われたんでは池間さんとしては返事せざるを得ないので、はいって言ったんです。それが2006年の4月だったんですけども、そしたらですね、その年の12月31日に池間さん家族が本当に沖縄から来たんです。そして31日の礼拝を一緒にしたんです。拝を守ったんです。いや、池間さんたちすごい誠実な人たちだなというふうに思わされました。あの拝はですね、この時神様はアブラム、拝はアーメンはというふうに言ったことになります。そしてアブラムはそれに対してアーメンと言ったことになりますね。この15章の6節を後にパウロは信仰にとって本当に大切な、信じることによって救われる信仰義人ということで、パウロの手紙の中に何回も書いているわけなんですね。で、最初のところは先ほど見ましたようにローマ書の4章3節から5節だったわけなんですけれども、そこのところはすでに読みましたので割愛させていただきます。もう2箇所だけ見たいと思います。ガラテヤ書の3章にこういう言葉があるんですね。このようにアブラハムは神を信じた、それによって彼は義と認められたのである。だから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである。聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることをあらかじめ知ってアブラハムに、あなたによってすべての国民は祝福されるであろうとの良い知らせを予告したのである。ですからアブラハムの子孫というのはユダヤ人だけではなくて、私たち異邦人も信仰によってイエス様を信じることによって義とされる道を神様は開いてくださったんだというふうに言っているんですね。ガラテヤ書の3章6節から9節までのところです。もう一箇所エペソ書の中でもこのようにパウロが語っているところがあります。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。エペソ人への手紙2章の8節から9節までのところなんですね。アブラハムが神様からアーメンはと言われてアーメンと言ったように、私たちもどうでしょうか。自分で信仰の英雄的決断をして、よし、イエス様を信じる、キリストを信じるとしたでしょうか。私もいろいろな宗教を比較検討して、やっぱりキリスト教が一番だということで選んで信じたわけではないんですよ。今日の修法のコラムのところに私の証を書きましたけれども、これは2008年にですね、その頃私は幸いな人から投稿を求められていました。それで何回かに分けて書いたんですけれども、6月5日のコラムのところに信仰のバプテスマということで投稿しました。そこを読ませていただきます。バプテスマってどうして必要なんだろう、イエス様をキリストと信じているだけで十分じゃないのかというのが30歳で洗礼を勧められた時の私の率直な疑問でした。質問したところ、牧師は丁寧に説明してくださいましたが、いくら聞いても理解できません。水の中に入って上がるだけなら毎日の入浴でしていることじゃないかと私は思ったのです。それならと 聖書語句辞典でバプテスマが出てくる聖書箇所を片っ端から調べていきましたが、なかなか納得できません。やがてマルコ伝の16章16節に、信じてバプテスマを受ける者は救われる、しかし不信仰の者は罪に定められるとあるのを読んだとき、あなたは救われたいのか、それとも救われたくないのかとのイエス様の強い迫りを受けているように思いました。私は救われたいと思って、バプテスマの意味はよく理解できないものの、救い主と信じるイエス様の御言葉だから信頼して受けようと決心して受洗しました。水から上がった時、牧師が耳元でささやきました。千田さん、あなたの人生変わりますよ。私は心の中でつぶやきました。変わるもんか、30年間何にも変わらなかったんだから。間違っていたのは私の方でした。それから本当に180度変えられたのです。受洗後、神学校に行って神の言葉を学びたいとの思いが与えられ、2年間のさまざまな経緯の後にその道が開かれました。やがて神学校で学ぶうちに献身の思いが与えられ、卒業して牧師となり、今年で20年になります。聖書はバプテスマは古い自分に死に、新しい命に生かされる神の業であると教えています。ローマ書6章1節から11節。あの時イエス様の御言葉に従って本当に良かったなぁと心から思うのです。これを書いたのは2008年ですから、あれから16年経って今年で36年になりますけれども、本当にあの時のことを思うと、自分が決心したというよりは迫られてアーメン、あるいははいと言ったという、そういう思いがするわけなんですね。でも今日のところ読んでですね、アブラムもアーメンはと言われてアーメンと言ったというのを読んでですね、安心しました。そうか、信仰の英雄的決断をしなければ救われるというものではないんだと。迫られてそのように信仰義人ということを受けたんだということをね、思わされます。アーメンという信仰は私たちの時代感覚をはるかに超えて、私たちを永遠の祝福に導く鍵なんだなということを思わされます。この時のアブラムと神様との言葉をもう一度読んで結論としたいと思います。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。お祈りをいたします。天の下の神様、私たちが信仰を持つに至るのも、あなたのお導きによるものです。行いはなくても不信仰なものを義とするあなたを信じ、十字架のイエス様の御業のゆえに罪許された幸いを心から感謝いたします。願わくはアブラハムのように私たちをも用いてください。空の星のように救われる人々が起こされますように、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。
Come on.